ひばりクラブ、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。事故と落語ということでですね、2回目になります。私たちは知らず知らずの間にですね、こう自己実現とかですね、自分を大切にしようとかですね、それから何かしなければいけないとかですね、そういう非常にこう、人間の文明の中では劣った文明にですね、すごく左右されてきました。で、それは、だからどんどん言ってみれば不幸になってきてるわけですね。いろんな人間関係もこじれてきます。もちろん人間関係がこじれるのは、一人一人が自己を主張するわけですから、それはまあ、こじれますわね。そうじゃなくて、みんな同じ日本に住んで、まあ、日本の文化の中でね、過ごしていく。それは昨日申し上げましたけども、外国人で日本に旅行に来たら本当に夢のように良かったという印象を持つ社会に僕ら住んでるわけですよ。それなのに、それを軽視してですね、なんか自己実現しなきゃいけない。給料は少しでも高くなきゃいけない。っていうようなことを考えてですね、まあ個人でもがくわけですね。で、個人でもがいたら余計に周りと衝突してしまうわけですよ。特にまあ会社とかですね、それからいろんなところに仕事をしてますと、毎日接触する人はほとんど利害関係者になることが多いんですね。まあ利害関係が少し離れてても、それでもやはりどっかで利害関係が生じるわけですね。ところが、今度我々が企画してる落語会っていうのはですね、全然利害関係なしなんですよ。まあとにかく、日本を良くしよう。日本の子供たちに明るい希望ある日本を残そう。自分たちも楽しい人生を送ろうと。これの三つが楽しみじゃない人っているんですかね。というぐらいですね。根本的なことを目指してね、会を作ったわけですね。で、ちゃんと一般社団法人にしてですね、しっかりした運営もしたいと。要するに、王道を進もうっていうわけですよ。当たり前ですけどね。逃げ隠れもしない、嘘も言わない、非難もしない。しかし、それを通じて少しずつ自分も大きくなっていき、それがやっぱりやがて家族とか、利害関係者にも影響を及ぼしてですね。まあ僕なんかも、まあ一生私勉強してきました。それはどうして私が一生勉強してきたかっていうと、強制される勉強をしてきたからじゃないんですよ。試験があるから勉強するとかね。それからなんか昇進したいから勉強するとか。そういうのはあまり面白くないんですね。ところが実際に自分が本当に必要なものですね。それを勉強するってことになると結構話を聞いたら面白いんですよね。まあ私なんかがよく講演なんかで人はなぜ喧嘩するのか、人はなぜ夫婦喧嘩をするのかとかですね。そういう原理ですよ。具体的なことじゃないんですよ。この時こういうふうに言えばいいとかね。そういうのはまあいろんなところに書いてありますが、もともと喧嘩というのは人間の脳のどういう働きによるとかね。それから最近僕なかなかこう研究してるっていうかあれなんですが、夫婦の離婚が多いと、それを離婚をしないようになんて言うと勉強って面白くなくなるんですね。ただ江戸時代は離婚が少ないっつってもですね、20歳で結婚してまあほとんど40歳ぐらいで死別します。今から100年前もう全然昭和の時代でね、日本の男女の平均年齢43歳だったわけですから。まあ夫婦の場合は二人とも生きてないと夫婦じゃないんでね。そうすると20年間ぐらいは夫婦はうまくいく。じゃあ今ね、30ぐらいで結婚して80までっていうことになりますとね。これは今度は全然夫婦というものを考えを変えなきゃいけないわけですね。まあ、そういう時にどういう考え方でいくかというと結構面白いんですよ。へーっていうのがいっぱいあるんですね。それはもちろんそういう日常的なことばかりかね。最近では宇宙なんかもものすごく研究が進んで、量子力学科学のね、研究が進みまして、しかも新しい天文台が宇宙にですね、ジェームス・ウェッブっていう天文台が人工衛星で上がりましてね、非常に高高度でこう撮影してますので、今までに見たことないようなですね、星の映像なんかいっぱいあるんですね。勉強っていうのはそういうふうにこう興味で見ると、聞くということがないとですね、やっぱ面白くないんですよ。 しかし、その楽しい勉強のところに書いてたんですけど、本当に、なるほどな、というような勉強をしてですね。そしたらそのうちに自然と自分が大きくなっていくんですよ。で、人のこともよく聞けるようになるんですね。人のことをあんまり聞かない人の特徴はですね、やっぱり自分に自信がないってことが一つあるんですね。自分に自信がないんで、自分の考えは間違ってんじゃないかとこう思っててですね、それからもしかしたらこう、違ったことが本当あるんじゃないかと思いながら喋りますとね、とかく人を非難したり、それから意見が強くなっちゃうんですね。場合が非常に多いとですね、自分が知ってる場合が多いとですね、例えば、昨日話したように、少子化っていうのが問題だと。少子化が問題だっていうことしか頭にないと。そうするとね、言い方が厳しくなっちゃうんですよ。ところが、戦争の前は日本の人口は7000万人で、戦争が終わって人が減ったのでね、一時的にすごく子供が生まれたわけで、今は1億2000万人ですね。そうしますと、やっぱりそれは7000万人ぐらいまで減るんですよ。これは生物ですからね、まあ決まってるんですね。で、まああと、もっと細かく言えば、ここはそんなこと細かく言うところじゃないんですが、日本人の身長が男170センチ、女160センチぐらいだというのはなんで決まるかっていうと、37万平方キロメートルの国土のうちに何人住んでるかで大体身長決まっちゃうんですよね。そういうこととかいろいろありましてね。そういうふうな一つ一つのことが深く知ることによってですね、まあ勉強も楽しいし、それから何ですかね、自分の言うことも幅が出てきましてね。それで、人と話する種もいっぱいできますし、それからさらに自分の知識が増えますとね、人の話も幅を持って聞けるんですよね。だから、まあ今のね、国会とかね、市議会とかなんかね、聞いてるとね、もうどうしたのっていうぐらい、こう背景がなくて話しておられるのでね、議員さんが。それからまあ、新聞もそうですね、テレビも。まあ、ついこの前も、有本さんと、熊のね、話で秋田県の知事の話が出てきたんですけど、秋田県知事がひどいことを言ったっていうことが報道されるんですよ。ね、そうすると、やっぱり人間は秋田県の知事ってのはひどいなとかね、それからこんなこと言ってとかね。そしたら逆の人は熊が入ってんだから、その熊が民家に来たんだから、それは大変だよと言ったりね、先鋭になるんですね。で、私がその時にね、せめてね、新聞記者がこう書けばよかったと。ヨーロッパとか中国は家の周りに壁があって中庭になってるんです。ところが日本はですね、こう家が真ん中にあって庭が開放的になってるんですね。都市構造もそうなんですね。ヨーロッパとか中国は都市の周りに城壁があるんですね。その中に人が住むんです。ところが日本はお城があったらその周りにざーっと古民家があるんです。だから自然との接触が常にあるんですね。そうしますと、もちろん熊もいますしね、もっと狼とかなんかいっぱいいる国もありますから、そうすると、紅葉樹林を植えて、針葉樹林を植えて、田畑を置いて家を置くというね、そういうこう自然のこう仕組みっていうのが組まれるんです。まあ、その中で自然との共存していくとか、熊が出てこないとかね、それから逆にですね、日本の神道のように、他の国みたいに宗教争いはほとんどないと。特に国と国との間の宗教戦争なんて日本ないんですけどね。まあそういったことになるわけですね。だからそういうふうなことを一つ一つ知るっていうことが、結局、あ、そうかと思って面白いし、それから人に話もできるし、それから人と話してるときに、あ、これはその話だなと思うんですね。まあもちろん少子化なんていうのは男女間のセックスの問題なんかもありまして、これも非常に奥が深いんですね。それ単純にやるといやらしい話なんですけど、奥深く知るということはね、そんなこともないんですね。ですから、まあ楽しい勉強っていうのが必要だと。これは私、まあ大学で教えてる時も必ず正しい勉強。試験とは切り離された勉強ですね。で学生は試験がある時と試験がない時と、どっちが実力がつくかというと、驚くべきことにね、試験がない時の方が実力つくんですよ。それ当たり前ですよね。だから、まあそういうことの勉強をですね、少しずつその落語会の中でもですね、それから外のそういう話ができる方、その人もお呼びしてですね、 まあ、勉強会すると。いうことは、その本当にね、争いが少なくなります。私なんかがね、私なんかも若い頃は知識が不足してましたから、我々激しくて、人の非難なんかしてましたよ。確かに。だって、自分の知識が狭いとね、相手の言うことはよく理解できないからすぐ攻撃したりしちゃうんですよね。ところが、知識がこう広くついてくると。まあ、ヨーロッパのことも知ってる、中国のことも知ってる、中東でも大丈夫、インドでも大丈夫。ね。それから歴史もまあ3万年ぐらい前から今まで知ってる。小説も随分読んだ、音楽も知ってる、絵画もやったってことになりますとね、広くなります。その中で人と話をすると、この人の自分のここの領域とかね、なってきますから。本当にね、人と話もするのも雑談ですね。それをするのも楽しいし、相手も非常に喜ぶし、ということになりますね。ですからまあ私の場合45歳ぐらいから本当にこう、毎日が楽しい人生を送っておりますけどね。この楽しい人生の中には僕の性格は我々激しくてあまり良くないんですけど、やはりこう知ってることが多いっていうことで、楽しくなってくる。今の私なんかもう毎日が楽しくてですね、笑いながら、まあ生活してるもんなんですよ。家族もね、みんな仲がいいと。まあ、それはそうですよね。だって、僕から見れば家族の一人一人とか友達とか、みんな深くこう知ってるわけですから。それは良くなってくるわけですね。そういうことで、まあ、勉強会とか言うとね、皆さん、勉強なんて思うけど、そうじゃなくて、ね、楽しい話。これがね、やっぱり、本当はね、地上波とかそういうのも十分に、テレビなんかでも、できればいいんですけど、今はもう嘘ばかり、本当に嘘ばかりなんですよ。まあ、シリアの今度の戦争のことでもね、まあ、ウクライナでもですね、嘘が連発されるんで、感情的になっちゃうんですね。俺はなんとかが嫌いだ、とかね。なんでウクライナこうなってんだとか言って怒ってる人がいるんですけど、僕に言わせれば、いや、もうちょっと知識あれば、そんな風にはなりませんよっていう風になるんですね。それからもう一つはやっぱり人間関係っていうのは、やっぱりなんていう、接触なんですよ。接触っていうのはある意味では接触の人間関係があまりうまくいかない人はね、接触を嫌うっていうところもあるんですね。確かに人間っていうのは厄介なもんでね。だけどそれは多くはですね、利害関係のある人でうまくいかなかったので、人間と接触するのが嫌だっていう場合が多いんですよ。それはね、学校にしても、職場はもちろん利害関係あるでしょ？それから、商売もあるしね。結局、我々は利害関係で付き合う。これは自己が中心だからなんですね。落語が中心だったら利害関係と無関係の人との関係がうんとできるんですよ。だって、なんかすることによって自分が得しようって心がないですからね。だんだんなくなってきます。だんだんなくなってきまして、まあ、それでこういうことが実感されますよ。要するにですね、自己を自分と、これは自分に得になるか損になるかということを考えるよりか、自分が付き合ってる仲間、全体のグループ、仲間ね、家族、そういったものがみんなが喜んだ方が、あ、自分はこれの方が幸福なんだなっていう実感を感じるようになります。損得で考えないですよ。ですから、まあ、落語会もね、まず飲み方なんかやりますとね、ちょっと批判的な人は飲み方ばっかやってなんだなんて反応になるんですよ。これはどうしてかというと全部を損得で計算考えてますから。損得っていうか自分のなんか利益になるとか自分の糧になる、自分が人間的に成長するとか、全部自分がになっちゃうんですね。ただ、僕なんか全然そういうのないんで、今はですよ、昔はあったんですけど、今はないんで、ですから、まあね、とってもまあ、こんなところ忘年会なんかもありますけどね、本当に楽しく過ごしますね。ですから、その、自分の目を開くのが今度どこで開くかっていうと、勉強だけじゃやっぱり難しいんですよ。今日ね、高知大学の先生、昔ね、すごく昔ですよ、もう、30年ぐらい昔なんですけども、よーくお付き合いして一緒に研究なんかをしてたんですね。まあ、その先生とちょっとコンタクトをしましてね、その先生も四万十川の海藻とかね、今でも一生懸命研究されておりまして、まあ、そのご研究を少しね、ネットで見まして、今度、落語会でもね、もし高知に行きたい人あったら、20人とか30人ぐらいおられたらね、バスでもちょっと借りてですね、高知の、いいですよ、高知。高知に行って、ただ高知に行って、物見遊山だとダメなんですよ。 やっぱりある程度勉強が伴う必要があるんですね。ですから今日私思ったんですけど、ああ、みんな落語家の人たちとある程度有志を募って高知に行こうかなと、それ高知大学の教授ですけど、いい教授なんですよ。説明してくれます。それから、海洋研究ですからね。海洋の研究施設を見て、それから四万十川でもいいし、それから室戸岬、まあ四万十川のいいでしょうね。綺麗な四万十川見て、またね、カツオを中心とした土佐の料理って素晴らしいんですよ。しかもね、料理屋に行くと東京で食べるようなものなんですが、海岸線にね、民宿みたいな料理屋があるんですよ。民宿はしてませんが、まあ本当におばさんがね、そこで僕ね、食べたカツオのこうお寿司というか、カツオが一匹の中にご飯が入ってるね。それで食べたりするし、まあね、東京なんかにはないような貝とかね、魚。素晴らしいですよ。だから、結局僕が考えてる旅行っていうのはね、そこに行って勉強をし、そして土地のことをよくわかり、そこの人と会って、四万十川とか綺麗なところ見て、そこでしか食べられないような高級な料理じゃなくてね、その土地の人が食べるような、それで美味しい。こういうことを経験しないとね、やっぱり豊かな人間関係は作れないんですね。そうするとそれが自分の記憶に残ってますから。少しずつ少しずつ自分が大きくなって、柔軟になってね。そして楽しい人生を送ることがなるだろうと。私も随分あちこち行きましたんで、私の知識もね、落語界で利用していただくつもりであります。まあ、もちろん全ては強制じゃありません。全て自由意志でですね、楽しくやると。ということで、まあ、今日は2回目でしたので、まあ、人間関係の作り方、知恵の作り方っていうお話をね、いたしました。もちろん、落語界は落語界の人たちの自由意志で運営されますから、私と考えが一致してるとは限りません。私と全然違う武田先生ダメだっていうこともありますからね。まあ今日はまあ落語界の設立にあたってこのシリーズやってますんで、設立というか活動開始ですね。やってますんで、まあそういう考え方もあると。それからまあそういう人がね、集まって今度の社団法人を作ったわけですから、まあおおよその方向はそういう方向だろうと私は推察しております。ぜひ落語界でお会いすることを期待しております。